タイニーハックエクスプレス。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集長の遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカー日本版の記事から、行きや帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版としてお送りします。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカー日本版副編集長の丸山です。よろしくお願いします。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集部の藤田です。よろしくお願いします。
はい、今回の記事はウォーレン・バフェットが語る成功者が使うたった一つの言葉です。
はい、はい、大人気、
大人気バフェット。皆さんバフェットは聞いたことがあるっていうか、ライフハッカーではね、偉人シリーズって呼んでんだけど、うん、こういうビジネス界隈のというか、うん、すげえ人の記事ってとっても人気があるんですよね、はい、バフェット
常連さんです。
ゲイツベソス、
イーロンマスク、
イーロンマスクそう、あの、私遠藤は最近はイーロンマスクの記事が好きなんですけど、はい、今回はお金って言ったらバフェットです、うん、そうっていう、あの、まあ、お金界の神様みたいな人が、はい、ちょっとこれじゃあさ、皆さんに一瞬クイズ、たった一つの言葉何でしょう、何だと思った、これ読む前聞いてる人も何だと思う、たった一つの言葉、
なんかありがとうとか、
ああ、ありそうありそう、感謝を忘れないとかね、
うん、イエスかなと思ってたんです。
あ、
イエスマン、
なんか聞かれてもイエスって言ってるのかな、
イエス
とりあえずやってみる、
とりあえずイエスって言ってたのかな、そのポジティブな感じとか、
なんか鼓舞、
ね、鼓舞する感じもあるし、うん、あとその、そうそう、チャンスはなんとかだから、とにかくその目の前にあるチャンスね、イエスと言うみたいなのもあるよね、
そうですよ
ね、あるあるあるし、なんか仕事でも私振られたらとりあえずイエスから始めた方がいいよねってアドバイスする時もあるんだけど、そう、たった一つの言葉がガーン、ノー。
逆でした。
逆でした。
ノーでした。
ノーなんですよね。これ読んでみてどうでした？藤田さんどう？
いや、なかなか難しいですね。勇気いる行動だなって思いました。特にお仕事の場では。
ノ
ー。ノー。あんまり言いづらいですよね。
ノー。
さっき言ってたのは、バフェットだからじゃん。
バフェットだからノーって言える、
バフェットだからできるんじゃん、
全部ノーは、
そういう世界一のお金持ちみたいな人はいくらでもノーとか言えるじゃん、
うちらは違うじゃん、
違うじゃん、てんてんてんみたいな感じで読んだわけなんですけれども、うん、はい、でもこれよく読んでいくと、ぜひお聞きの皆さんにこれ記事も読んでみてくださいねってことなんですけど、自分でコントロールできることに集中するっていうのが要です、うん、自分でコントロールできることに集中をするために、やらないことを決めるとか、うん、自分の価値観に合わない機会や物事にノーと言ったりとか、うん、表面的な人脈作りにノーと言ったりとか、あと自分で仕事をやりすぎちゃうことにノーとか、あと本当の自分の奥底にある希望や願望を無視しない、それと違う自分のこのポリシーに反することにはノーみたいな感じで、どっちかっていうと本質的なことだけをするみたいな感じ、イメージかなと思って、そうするとちょっとまあ言葉のあれみたいになっちゃうんですけど、何でもかんでもノーみたいな、うんうんうんうん、いたしませんなんだけど
嫌な感じじゃない話だったんですよね。
そうなの、そうなの、はい、だから、うんうんうん、いたしませんの裏側にはよりなんかこう人生をもっと本質的に生きるみたいな感じがあって、うんうん、おお、さすが偉人みたいなね、うん、
そう、最後までちゃんと読んでほしいですね、
読んでほしいねノーか、OK、
ノーって言えばいいんじゃない
ですか、ノーって言えば OK かって思っちゃうと多分全然ダメなんで、
うんうんうん、そうそうそう、うん、だからやっぱそのいたしませんの背景にもっと大事なことを大事にしてるっていうところが必要でして、うんうん、私ちょっとこの何でしょうね、イノベーションに関する話題で、企業の中でイノベーションを起こしている方とかマーケターの方とお話をする機会があって、うん、某とっても有名な企業の CMO の方がおっしゃってたんですけど、彼女は女性なんですけど、 会議の時にこのプロジェクトにおいてやらないことを決めましょうって言うんですって、
うん、
でイノベーションに必要なのってそういうことで、うん、やらないことを決めてとにかく本質だけを追求しないと最短距離を選べないっていうようなことを言っていて、うん、ああなるほどそうだなって、やることを決めるより先にやらないことを決めないとダメだって、ブランディングにもとってもそういうことが必要ですっていうふうに言っていて、それもまあ脳の形なのかなっていうふうにちょっと思ったんですよね、
うん、そうですね、うん、増やしがちですからね、
増やしがち、うん、増えがち、
増えがち、
そうそうそうそうそうそう、うん、だからやっぱ洗練されてるものってすっきりしてたり理念がね、うん、形に現れていたりとかいうところもあるし、脳っていうことありますか丸山さん、そういう意味で
脳は、うん、まあ、仕事はやる必要があってやるものには脳は言わないですけど、うん、無駄な遠回りとかにはちょっと脳っていうようにはしてますね、
うん、
特にどこまでの範囲が必要なのかとかいうのが見えないものに対して作るのとかは脳を言ってから、
うん、
どこまでどう作ればいいんだっけっていうのをちゃんと確認して、じゃあそこに向かってやりますっていうふうに立て直す、
うん、
なんか最初からイエスって言うと、
うんうんうんうん、
じゃあよろしくってなることが多いので、よろしくされる前に、
うん、
なんか一旦確認みたいなしてますかね、
ここって必要ですかみたいな、これってやんなくてもいいけど本当に必要なのはここですよねみたいな感じで、
そう、
ノーする場所決めとく感じかな、
何のためにやるんでしたっけを確認して、それで多分ちょっとノーですよね、
うん、藤田はどうですか。
そうですね、私も仕事ではノーって言ってる気がします。
お、
なんかそれこそ丸山さんがおっしゃったように寄り道っていうか無駄な遠回りみたいなのは、本当にこれって必要だったっけ、これって私がやるべきなんだっけみたいなところは、ちゃんと考えて回答すべきだなと思ってやってますし、なんかやたらマニュアルを作るとかやたら管理シートを作るっていうのは、なんか本来の趣旨とは違うことも、まあ、結構よくある話じゃないですか。それでコスパがこうあんまり見合わないなみたいな時は勇気を持ってノーって言ってみたり話し合ってみたりはしてますね、
うん、なるほど、うん、なるほど、なるほど。さっきほらプライベートでもノー言い始めたよって話をしてたけど
そうだ、ノー言い始めました。なんか20代後半なんですけど
今、うん、
かつて今まで話があって盛り上がってた友人たちと、
盛り上がってたんだよね、
盛り上がってたんです、めちゃくちゃ楽しい時間を過ごしてたんですけど、
うん、
もう半年とか1年ぶりに久しぶりって言って会ったら、うん、全然なんか生き方もうベクトル違ってて話が全然合わないんですよ。でなんかそういう友人が最近ちょっと 2,3 人ドドドっていて、
うん、
あ、こういう人間関係の整理をする時期なのかなって勝手に思い始めて、
うん、
あ、この人と会うのはちょっと優先順位下げようかなとか、まあ、会える友達の数って人生で決まってるじゃないですか、うん、時間割ける、うん、だからちょっと他の人と会う時間を増やそうとか、
うん、
それこそ自分の趣味の時間を増やそうっていうように、その合わない選択肢みたいなのは考え始めましたね、
うんうん、なるほどね。そう、記事の中でもね、うん、本質的じゃない人脈作りはにはノーみたいなことも書いてあったけど、うんうん、丸山さんも何かありますか、人間関係で棚卸し。
人間関係はすごい分かります。でもやっぱりまあ、今会社にこう毎日来ている状況じゃなくなったから、前よりかはノーって言いやすくなったかなとか、無駄な集まりというか、無駄って言っちゃいけないですけど、その必要以上の集まりとかがないじゃないですか、
うんうんうん、
で私皆さんがそれって本当に必要だっけって一旦立ち止まるようになったので、そこがすごいいいなと思っていて、友達と会うにしても、
うん、
何か目的があって会うようになることが増えたし、前はなんとなくお茶しようとかで会う人とかもいたんですけど、なんとなくお茶のために今出かけていいんだっけとかちょっと一旦考えるので、そこはすごく無駄なことじゃないかもしれないけど減りましたよね、やっぱりね。あとまあ産休とか取ったりするともう完全に一旦そこでなんかリセットされるじゃないですか、全て。やっぱ子供が生まれてから、
うん、
なかなか会いづらくなった人とかもやっぱりいたし、うん、藤田さんみたいにその30代になる前に一旦何かが変わって、
うん、
方向性変わってくじゃない
ですか、
みんな大人になる人もいれば、
うん、
若いまんま行く人もいるし、うん、そこで結構整理はされたかなと、
うん、
別に結婚しててもしてなくても、
う
ずっと続いてる人は続いてるし、続かなくなっちゃった人は続かなくなっちゃったなっていうのをなんかすごく感じてますね、
うんうんうん、
今、
うんうん、なるほどね。
当たり障りのことが減ったかなっ
ていう、うんうんうんうん、
なるほどね。そう、時間がね、バフェットが言うように時間が一番貴重だから、あと自分の価値観クリアにしておくといいってことかもしれないですよね、うん、さっき藤田さんが言ったのもそうだし、うんうんうん、丸山さんも言ったのもそうだし、自分にとって何が誰が大事なのかっていうのが割とはっきりちゃんと明確に持ってると、
うんうん、
ノーっていうことに罪悪感感じないとか、はっきり言い方がね、ノーかどうか今日はやめとくぐらいな感じになるんだけどいうのが良くて、自分が健やかでいられそうな気がしますよね、うん、だから、うん、上手にノーを言うっていうのは自分の価値観を知ってるっていうことかなっていうふうに、自分の中の優先順位をしっかり持っていると、仕事をしていく上でもきっと何でしょうね、働きやすいと思いますし、うん、人生が少し楽になるかもしれないですよね。あんまり周りに振り回されないっていうのが良さそうです。まあちょっとあんまりね、何でもかんでもノーっていうのはおざますでしないんだけど
ノーの言い方も気をつけなきゃいけないですよね。なんでこうだからノーなんだよって話をきちんとすれば、
うん、
ノーである理由が伝わるはずなので、うんうんうんうん、そこ絶対重要ですよね。
そうだね、うん、そうだね。別にね、相手を傷つけるために言うわけではなくて、
そうそうそう、
今必要じゃないからっていうのを、
う
ん
う
ん
そうです
ね、上手にコミュニケーション取れるときっと良いですよね。はい、ということで、皆さんもこれバフェットが言ってる内容も面白いので、ぜひ記事でもお読みいただけたらというふうに思っております。そんなわけで今回ご紹介した記事は、ウォーレン・バフェットが語る成功者が使うたった一つの言葉でした。ポッドキャスト版をお聞きの方は概要欄に記事の詳細がございます。ぜひご覧ください。今回の感想や番組のリクエストは概要欄のリンクからお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。お相手はライフハッカー日本版編集長の遠藤と、
編集長の丸山と、
編集部の藤田でした。